続きまして、茅野茂によります、アイヌ語一口会話です。先生、よろしくお願いします。
前回に続いて、木の名前を続けていきたいと思います。前回16番目まで行きました。今日は17番目から、栗の木、カサカサの太い縦じまで、太さ3尺5寸、木目は鮮明に出ている、質は硬い、アイヌ語でヤムネ、ヤムチューナ栗、には木、栗の木という意味です。栗の芋のことをヤムス、つまり栗の鍋という、手のつけられないような暴れ者にはヤムスというあだ名をつけた。秋になると、朝、暗いうちから栗拾いに行き、私の小さい頃、栗ご飯は季節の食べ物として、楽しみの一つでありました。生栗を春まで貯蔵する方法は、奈良のどんぐりと同じように袋に詰めて土に埋める。これはネズミから教えられたものであります。ネズミからというのは、ネズミはそうやって埋めてあるのを春になってアイヌたちが見つけて、掘り出すと昨日の取ったような栗になっているということを覚えたわけです。18、くるみ灰色の縦じま、太い縦じま、太さ2尺、木目は鮮明で、木質は活用術としては中ぐらいの硬さ、アイヌ語でメシコ、秋近く実をつける。あまり大きい実ではないが、子供たちは拾ってきて、焼いては中身をほじって食べる。くるみの木の皮は染み物に使う。模様付き、ござを編むとき、黒と茶と編み込みがその黒をくるみの皮で染めた。その方法は、白い品皮やお表の皮、くるみの皮をくるみの皮をどっさり入れて煮た煮汁に浸し、薄黒くなったところで鉄分のある黒い粘土に埋める。4、5日置いてから取り出し洗うと黒色の品皮になっている。黒い品皮は土俵に巻く四つ編みの紐を編むときも必要なので、黒はたくさん染めておいたものであります。おしまいに桑の木。皮はやや白くザラザラしている。太さ1尺、木目は鮮明で、質は硬い。アイヌ語でトレプミ、トレプウバユリに木という、どうしてウバユリにと名付けたか知らないが、夏になると小指の頭ほどの黒い甘い実がいっぱいになるので、子供たちはその木を覚えていて食べに行く。粘りのある木なので、冬、山を歩くために用いる雪は、アイヌ語でテシマというんですけど、それを作る材料に用いた。テシ、滑る、マ、泳ぐ、雪、深い雪の中を泳いで、歩くということであります。
はい、ありがとうございました。